はい、こんにちは、大竹誠です。今日は11月の25日水曜日。今日のパートナーは
おきげんよう、壇蜜です。
はい、私の横には
文化放送砂山圭太郎です。
そして水曜日は
とっておきの秘密なんですけど、うん、先週放送後、うん、気づいたんですけど、ジー、うん、パンのチャック全部開いてました。伊藤あさこです。
お前の
トイレ行ったら、うん、もう上のボタンでギリギリ止まってた感じで、丸開きでした、うん、はい、
ずり落ちなかった、
ずり落ち
よかった、
うん、俺もよく開いてる
ほら、うん、でも、うん、大竹さんだと、うん、セーターとか、うん、割とそんなだるっとしたのお召しにならないから、
そうそうそう、
チャック開いてたら人に100バレるじゃないですか、
うん、
私はもうダボットトレーナーだから、うんうんうん、一応人様には見えてないんですけど、
いや、俺もね、意外と、なんか、ぴったりはしてるんだけど、意外とね、はい、バレない、ね。
どうしてだろう。う
ん、だけど、まあ、よくマネージャーにね、伊藤くんが空いてますよってよく言われる、
ね。あ、直接言ってくださるんですね。
そうそうそう。
遠回しに、
あとね、衣装着替えるじゃん。
はい。
スーツに着替えるじゃん。
はい。
あの時どうも締め忘れるのね。
どうも。
どうもね。
え、だってこんだけ締め続けて、うん、何十年なのに、それでも手が覚えてないんですか、うん、チャックって男たち
な、普通覚えてるはずだよな、
はい、
もう何百年、う
ん、何百年も生きてないし、そのあ、まあね、人間の
脈々とね、
脈々とチャックの文化あったはず
ですよね、うん、ペリー来たぐらいからでしょうかね、う
ん、
日
本ペリーももうチャックあったんじゃない、
ペリー開いてた、
裏側についた時チャック閉めてたんじゃない、
チャックあった、あの頃まだボタンかな、チャックまだボタンかな、あの頃はな、
そうなのか、チャックの歴史ってそんな古くないのか、
ペリーまで古くねえんじゃね、
じゃあマッカーサーとか
え、マッカーサーはチャックだった、
チャックだ
った、じゃあマッカーサーは
チャックか、
マッカーサーはチャックだからね、
チャックですかね、
うん、でもアメリカのほらジーパンはリバイスか何かは、
はいはい、
ずっと
ボタンだったのか、
そうリーバイス501はまだボタンですよ、う
ん
う
ん、ボタン、
う
ん、
間に合わない、
でも間に合わないというよりか、
はい、
あのボタンはなんでいつまでもボタンなんだろうな、うん、まあその形を継承はしてるんだろうけど、
ちょっとはめにくくないですか、うん、ボタン式のジーパンって、
あの人はどうやってるか知らないけど、ボタンははめるときは俺4つか4つぐらいあるボタンの下から締めていかなくちゃ締まんないんだよね、
はいはいはい、いや私も下から、
下から、
下から、
あ、そう、
逆に上締めたらもう二度と下締め、え、どうなんだろう、
上締めたらね、やっぱみんな下からか、
うん、下から順繰りじゃない、
ね、チャックも下からですからね、あれと同じですよね、
あ、その感覚か、
おかしいだろ、チャックは下からに決まってるだろうか、チャック上についてねえだろ、ボタンはまあボタンは下からですよね、
上からね、
上から、ね、
下ろせば閉まる、
下ろせば閉まるだった
ら、女の人はね、そのチャックに愛着は、俺は別にあのダジャレ言ってるわけじゃないんですけど、
チャックは愛着、
愛着、
いやいやいや、そういう意味じゃないんですけど、
愛着、
そういうこと言ってないんですけど、全然なんかそれにあのなんていうの、愛情とか、そんなチャックが好き、見てチャック好きみたいなのいないの、そんな
で、チャックが普通のあの金のチャックから、あれ、なん金っていうか、あ、まあ普通のいわゆるチャックから、うん、はい、ちょっとと、うん、今ダミちゃんの筆箱か、うんうん、
はいはい、
なんかの、うん、あの、はい、ちょっとプラスチックだかなんだかわかんないけ ど、はいはい、太いチャックが出た時に、
はいはいはい、
かわいいと思って、
ああ確かにこの
開け閉めの感じが、ね、あの、はい、金属と全然
柔らかいよね、
そう、
はい、やばいです、
あん時は震えました、うん、あ、だからお洋服ではないですけど、うん、そういう筆箱とか、うん、ポーチとかの、うん、チャックが出てきて、で、うん、だんだん今度、うんうん、なんていうの、この噛む歯の一個一個が色が違うとかいうのも出てきて、
は
い
は
い、ギャー、かわいいみたいな、
ね、俺はもうそこには別に全然驚かなかったけど、
はい、
物入れるじゃん、
はい、
でチャックじゃないけど横から空気みたいにピーってさ、
あ、
何、あのスライドするスタイルね、そう、なんていうの、
指使って閉じちゃうやつ、
はい、
ピチピチプチって、
はい、あ、そっちか、あの、うん、いわゆる本当に、
うん、Z プロックですね、
え、
Z ブロック、 ジップロックですね、
ジップロック
ちゃいましたけど、
あ、そうか、ジップロックのもっと簡単なやつですよね、うん、だから本当にちょっとなんか、
そうだから
物入れて、小物入れて、ちっちゃい、
うん、そうそうそう、あのちょっと旅行くのに歯ブラシとかなんかちょっと入れてピーって手でやると、はいはい、あれはすごい驚いたね、
確かに、あ、だって あれの信頼性ってすごくて、アジアの屋台行くと、あれのちっちゃい版に普通にタレ入れて渡されると、すっごい不安。開かねえのかな、
ドキドキしますね。
ピーって。で、ピーのとこにちょっとスパイスが挟まってたりするとちょっと怖い。漏れんじゃねえかと思って。そうそう、チキンにかけるちょっと辛みのタレとか、タイの田舎とか行くとあれに入れられる。
信頼されてますね。
信頼されてる。
話のね、この話の流れに乗るわけじゃないけど、
はい、
この話を前振りに使ってこの話に持ってこうとか思ったわけじゃないんだけど、
はいはい、
偶然、本当に偶然なんだけど、
はいはい、
今日壇蜜がね、うん、こう一口羊羹を持ってきたんだよ。
あら、美味しそう。
え、一口羊羹を、
ね、はい
はい、
で、これ一つ渡すけど、はいはい、これどうやって開けるか知ってる？俺まあもうものすごいびっくりしたんだよ。
わ、字が書いてあるけど意味が分かんない、うん、
やってみて。
え、上字は
押してみて。だからそこ切ってみて。
切らずに真ん中、うん、押すだけって何、うん、
だろ。
押すだけってどういうこと
だろ。
ここ押すの
違うんだよ。これをね、下から押していくんだよ。これ、
いや、長細いチューブみたいな感じなんですよ。これ、
ほらほら、
え、ニューって出ます。
そんなバカな。
そんなバカな。
普通は、
そんなバカな。
上をパカって開いて、下から押していくありますけど、ただ下から押すだけでいい。
押すだけでいい。
10センチ弱ぐらいのね、種長の。
これ、下から、こら。
こら。
こら。
ちょっと押してみます。
こら。ちょっと、
あ、もう出てきそうな感じ。出てきそうな感じ。
生まれる。
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 生まれる。生まれる。押したら、出た、ギャー、
生まれた、生まれた、
ね、俺この話の流れを知って、もうでチャックの話を持ってきたわけじゃないよね。これは、はい、偶然で、こんな今こんなになってんだと思ったから、はい、ちょっと持ってきたんだけど、
はい、小さな妖怪村屋さん、
これちょっとびっくりしないか、
はい、え、これなんで閉じてんだろう。人が押すだけで出てくるって、
だから下から、
何これ、
下から押す圧力だけの強さで閉じてあるってことでしょ、要するに。
はいはい。
だ、多分空気が寄せられていって、それがいい具合にこう力になる、うん、
いい具合だから力関係で。
とりあえず井村屋さんに電話します。
俺、電話しましょう。
ありがとうって、まず文面はありがとう、うん、で、今大竹さんと私が出た羊羹をどうしていいか分からず持ってますけど、
ちょっと出た羊羹
もう戻せないからね。
俺、まあ後ろを見るとさ、こう下からこう押すような形になってくるけど、上野の切り口のところはさ、
はい、
切らずに真ん中押すだけって書いてあるだけなんだけど、
はい、
こう、どうこうしているのかちょっと表だけじゃ分かんないよね。
でも、よく見ると。
下を見ると、はい、よく見ると、ここを押すって、これ真ん中押してるよ。
はい。だから今私、ここを押すって書いてあったから、うん、ここを押しました。真ん中。
残っちゃってる。
下は残ってない
です。今、だから下は残ってない。二口目になります。小さな予感は二口で食べる。
一番下を押せば、一番下を押せば全部出て
くる。全部出るんです。私今、一口、
はい、
一ペロだけ出てきました。
これを、この一パッケージを二口で食べてくださいってことじゃないです
か。まあそういう
ことかな。上を半分食べて、その後下からもう一回押して。
商品名は小さな予感だけど、一口、はい、まあ二口ないし。
おかしいな、
はい。え、これすごいね。ま
あ、とりあえず二人とも予感置いてください。
置かないよ。食べるよ。
食べるんです。
喋りながら食べるよ。
食べてい
ただきます。
でも手汚れなくていいですね。
おいしい。
もうコロナ対策にも。
うん。
ああ、そうですね。
ねえ。
ねえ、命の危機の時にも。
そう。うわ、これ。
絶対これ上開けようとした時に、なんかこう、中途半端に羊羹ちょっとついちゃいますよね、うん、指先にね。
絶対。
しかもあの、なんかこう、ちょっと、お年を召した方なんかも、
はい、
片手で羊羹が食べられる。
食べられる。そんな強い力いらないですもん。
あら、不思議。
右手、左手でお茶を持ちながらだな、
ね、
右手で
新幹線でも大丈夫。
すごい、
ね、
いや、だって一時この切り込みで普通開けてたじゃないですか、うん、こういうのって。そうそうそう、
あれだって随分便利だと思ったよ、
はい、でそっから今度マジックなんとかって言って、うん、どこでも切れますみたいな表記のやつ、わかります、切り込みは特にないんだけど、
はい、
どこ切っても開きますよみたいな。
この方向なら全部どこでも切れますよ、
ね、あれがだから迷うのな。どこでも切れると思ってどこでも引っ張ってみると開かないのな。
開かない、
ね、開かないやつが。
だからどこからでも切れると思うなよって私書いた方がいいと思う。
あ、それは正しい、
ね、いや正しいけどそんなもん誰が使うんだよ。そんな嫌なこと書いてあるやつ。
思うなよ、
二度と買わないよ、ね、はいはい、
うわ、
いやちょっと
まだここが進化するんですね。
ね、
まだ
こんなになると思わなかったよ、
う
ん、でもさ、なんか女たちの間ではさ、 あの、女たちとかさ、業界の間ではさ、はい、こういう便利なものがあるのにさ、はい、朝何飲んでるのって聞いたら、左右とか言うやついるよね。
私、そう。もう、あの、綺麗な人が大体言うんです。
綺麗な人が。
綺麗なんですか？
何飲んでるの？
綺麗なのに飲んでらっしゃらないの、あなた。
左右なんです
か？
白い湯と書いて左右よ。
え？
ただのお湯だろ？
私今朝は、それこそ今朝初めて、左右、う
ん。あ、飲んだんだ。
初左右。
いや、昨日、美女がめっちゃ左右の話してたんですよ。
今、左右の話してるよね、なんか知らないけど。
うん。うん、で、本当に笑っちゃうぐらい、うん、綺麗な人聞くとみんな朝左右飲んでるんですよ。綺麗な人と久本さんね。あ、久本さんも綺麗な人
だけど。それモデル的な。
ちょっと待って。
ちょっと丁寧に丁寧に。
間違えた。いや、女優さん。
時を戻そう。
時を戻そう。そう、あ、女優さんって、久本さんも女優さんだけどね。そうそうそう。だから、本当に、なんか、ああいう人たちが皆さん、こぞって左右って言うから、
本当ですか？
今朝初めて、やってみたんですよ。湯沸かして。で、正式な左右は後から調べるんですか、わかんないから、はい、とりあえず沸かして、冷ますんだろうと思ってコップに入れてみたんですけど、よく見たらそのコップが保温性の高いコップだったんで、いつまでも冷めないし、まあ、いつまでもっていうか、1分でもちょっと我慢ができなくて、冷めねえな、これ、つって。
お前のことだから、はい、あの、ポットで沸かそうとして、沸くまでポット見てたり、
見た。
ずっと見てては、早く沸かねえから、イラッチだから。
そう、で、電気ポットなんですよ、うち。だから、電気ポット周りが熱きゃもう飲めんのかなと思ったりして。でも、
カチって言う前に。
カチが待ってない。だから、ちょっと指で、ちょっとだけその勝ちに力を入れて、人工的に勝ちって、
うん。俺もコーヒー朝飲むんだけど、
あ、もうコーヒーですか？
2 杯ぐらい飲むんだけど、1杯入れて、残りこう、ポットに入ってるわけよ、コーヒーが。はい、それでもう一回ちょっとね、あったかくしたくて、だけど、スイッチ入れるじゃない。はい、スイッチ入れたら、でもういい加減温まってるわけだから、
はい、いけるかと。
すぐ沸くから、ね、これ、音がするのよ。なんか知らないけど。チッチッチッチッチッチみたいな中で、はいはいはいはい、それ聞こえるまで待ってんだけど、ちょっとタイミングを逸すると吹きこぼれるわけね。
なるほどなるほど、はいはいはい、
でもそれ聞こえないとね、あの、湧いてないなっていうか思うわけよ、はい、もうめちゃくちゃタイミング、それだから
いつも見てなきゃダメですよね。
見てだからさ、他の用事トイレとか行って帰ってきたいろんなことしてたいんだけど、これは見てなくちゃダメなわけ。
確かに。
だからずっと見てんの。
待てます？
待てない。
なんで待て
ない？待てないんだよ。待てない。だって、はい、何の時間
だと思っちゃう。大体ぬるい。
はい。
2杯目は。
わかります。
待てばあったかいの飲めますよ。あれ違うのかな、まあ、
だって、左右だって冷めんの待てなくて、氷入れたらめっちゃぬるくなっちゃって。
ああ、もどかしい。
左右なんかあれだよ。俺なんかあれだよ。あの、コーヒーの何だか、お湯沸くポットがあるじゃん。
はいはい。
あれでお湯沸くポットからバーってコップに半分ぐらい入れて、水道のとこ持ってって、水道の水上からブワって出して、それで左右だよ。いけないのこれ。
たださっき調べたんですよ、うんうん、本当にさっきネットで、うん、そういえば左右って本当は何だろうって言ったら、うんうん、水道水一回沸騰して、うん、カルキとかそういうのを不純物抜かなきゃいけないんで、水道水足してるのは身も蓋もないって書いてありました。
あ、なるほど、カルキ入れちゃってるから。
はい。だからミネラルウォーターとか。
カルキなんか飛ぶのかよ。
カルキがうまいんですよ。
カルキって
何なの？カルキをなんかそんな、何カルキって、そんな水蒸気の中に飛ぶのかよ。
なんか昔の一日置いたら消えるみたいなのなかったです
よ。金魚の水槽にね、
一日置いとくといいみたいな。
お日様にさらすとかね。
お日様にさらすとかな、
うん、はい、
うん。え、カルキが良くないんですか？
カルキ、
なんかそれを不純物って言って、うん、綺麗な人たちはそれを除いて、
はい、
フーフーしながら飲むらしいんですけど、
ちょっと、いや、そういう人たちあれじゃない、うん、ペットボトルをお湯にしてんじゃないですか。
そっち、
え、それで観葉植物とかに水とかやってんですかね。
それはもうカルキであげた方がいいわよ。
お前なんか
栄養ぶつけた。
そういう綺麗な人たちをなんでみんな敵に回すんだ、お前たちは。
綺麗な人、綺麗な人、今のとこ綺麗な人たちしか、うん、まあ、左右、あ、綺麗な人たちとなんちゃんね、南原さんも飲んでるって昨日言ってたから。
何、なんだと。
南原さんも、マヤさんお飲みになってるっておっしゃってましたよ。
大体美人の、うん、私何もしてません。大概嘘ですよ。
そうなの。
お前は何をしてるんだ。
ドーピングです。
お前も美人だぞ。
いや、ドーピングです。
何
ドーピングって何の
ドーピング？なんか前歯削って直したりとか。
前歯削って、
ドーピングの意味は分かんない。
眉毛に入れ墨入れたりとか、
う
ん、
あ、書かなくていいよね、はい、あ、それ入れ墨、
はい、入れ墨です。
あ、じゃあもう寝起きでもその眉はもういるってこと、ね、うん、スピンでもね、あ、
やや薄めに上がります。だから本当血の滲むような努力をしないと、うん、なんか近づけないような気がしたから何もしてねとかは嘘をぶっこいてんじゃないよって思うわけです、うん、
どいつもこいつも嘘ぶっこいてんじゃねえよ。
いつもってこと？なんかすごいエステとか高いお金払って金色の粒とか飲んでるに決まってます。
何金色の粒って？
なんかプラなんとかみたいな。
内側から綺麗になるやつね。
はい。
真珠のなんとかとかね。はい、なんか。
左右はどうなったんだよ。
金属探知機引っかかれって思います。ビーってなれって飛行機乗れなくなれ
なんでそういうやつらに反応するんだよ別に
左右ペロペロして舌やけどする、
いやいや、
あっちって、
きれいきれいじゃないくて体にいいか悪いかの、
そうらしいんですよ、やっぱあったかいもんで体起こすって言うんですけど、結局私は待てなくてイラチで氷入れてぬるくしちゃったし、あとその入れたコップが普段茶を飲んでるコップだったんで洗ってますよ、ちゃんと洗ってんですけど、うん、そのなんか茶渋なんだかなんか残ってて茶の味がうっすら
カテキン
お湯に出ちゃったんで薄いコーン茶飲んだ感じになっちゃった。
コーン茶なんだ、
コーン茶優しいの飲んで
る、ね、優しいの好き、
折衷案だけどさ、
はい、どうしたらいいですか、ね、
まあ水飲むより、はい、俺がやってるみたいに、はい、最初お湯入れてそれを水で割って左右にするじゃん、
はい、
どっちみち左右はどっちみち体にいいんじゃね、わかんないけど、冷たい水を飲むよりか熱いお湯を飲むよりか、
順番ね、
そう順番が、
順番順番
ですね、
冷たい、
こう
冷たい水、普通の水、熱い水があったらね、普通
熱い水に普通の水入れて
なんか間違えた俺。
いや、合ってます。伝わってます。
熱い水に普通の水を入れて、左右にしても、
はい、上から2番目って感じですね。
上から2番
目。熱いお湯の水割りね。そうそうそう。
さあ、熱いお湯の水割りが、の左右。
あと、そうですね。あとは美人は何をやってるか、白状する、なんか義務とか、国で制定すればいい。
だってそもそも左右だけじゃないもん。
今までお茶が体にいいって飲んでた人はどうなっちゃうんです
か？どうなっちゃうの？
そうなの？
ほうじ茶の不思議とかいう本を読んでた私はどうなるの？
お茶美味しいよ。なんかね、糖分もないだろ
う、
あれ。
そう
多分わかんないけど。
ルイボスティーは血がきれいになるよ
って。ビタミン C だよ。だ
って5年くらい飲んでる。
アレルギーにもいいって言いますよ。
ビタミン C が入ってるのと、ただの左右とどっちがいいんだよ。
ビタミン C。
あ、そうなの？
そりゃそうだろうと思うけど、違うの？
だって、
でも姉さんだってほら、ビタミン C 飲んでるよ。
毎日飲んでる。
毎日
飲んで
る。
C 線。
いいことあるよ。
めっちゃ飲んでる。これ飲んだら風邪ひかないって聞いたから。
本当。
飲んでたら本当に私何年も風邪ひいてないです
。すごいな、ビタミン C。
風邪ひいてない。
ひかないですね。
お茶に入ってます、
ね。そういえば、風邪ひかない。
風邪ひいてない。
あれ？
俺は、よく引く。
ビタミン C 取った
ほうがいい。ビタミン C 取ってください。
ビタミン C は取ってるよ。なんかイチゴとかにみんな入ってんだろ、あんなの。
かわいい。イチゴで取ってんすか、ビタミン C を。
イチゴで取ってんですか。
ある。
誠はイチゴでビタミン C を取ってるんですか。
レモンでも取るさ。なんかビタミン C 入ってんだろ、ほうれん草でも何でも入ってねえの。
ビタミン C、ほうれん草入って
ない。ほうれん草でも絶対入って
る。ほうれん草はビタミン A じゃないですか。
A なの。
A って聞いた気がします。
うるせえな、もう。
C しかダメなの？ A はダメなの？
ABCD なんだって取っていいんじゃないの？
A は貧血じゃなかった。
D は骨を作るんだよね。
D は骨を作る。
確か。
ないくやいいんだ。だから、ほうれん草とか、レバーとか。
はい。鉄分ね。鉄分、ね。それ鉄分シリーズじゃないですか。ビタミンじゃなくて、よく聞く。
提督貧血なの？
鉄分シリーズですよね。
貧血じゃねえよ。お前らじゃビタミン C なんで取ってんだよ。
ビタミン C は。ドーピング。
え
何を入れてんの？
何を入れてんだよ。
え、あっちサプリ系ってこと？
なんか肌の薬みたいなやつ。
がビタミンなんだ。
はい。なんか痒くなくなるって聞いたんで飲んでるんですけど。
あ、でも私も百何十箇所虫に刺された時一回あったじゃないですか、はいはいはい、無人島で。その時、皮膚科に行ったらやっぱビタミンの ABCD どれかわかんないけど、ビタミンのなんかの錠剤もらいました。
ビタミン的な。
ビタミン的なやつ、毎日飲んでたよ。
みんなビタミンが曖昧。
知らないんだ
よ。知らないよ。
いや、だけどあれだろ、ビタミンって取りすぎるとおしっこでみんな出ちゃうんでしょ
って言いますよね。
でしょ容量があるんでしょ、
ができないっていうか。
そうか、確かだ、容量があるんだろ、
樽一杯分みたいな、うん、だから樽の棚が
容量を超えたものは全部排出しちゃうわけだから、うん、まあ、そんな取らなくてもいいんでねえの、
あれ極論出ちゃった、あれ結果、あれ結果あんまいらないになっちゃったけど、
大体そこら辺にあるものを分け隔てなく好き嫌いなく食っときゃいいってことでないの、うん、違うの、
ま
あ、
でもそれは私絶対だと思いますよ、
そうだろ、
はい、
あのごぼうとかレンコンとか毛嫌いしないで、う
ん、なんで根菜ばっかり出してくるんですか、
嫌いなのかな、嫌いなんですか、まこちゃんが嫌いなのかな、
嫌いじゃ、まああんまり好きじゃないけど
硬いから、
俺もうハスはもう なんか吹きの吹き、はい、とか、まあ、ハスとか、はい、ハス吹き、
筋が多いよ、
土のもんあんまり嫌なのかな、
なんかな、もう
私超好きですけどね、
うん、あそう、
ハス、
レンコンなんて、
ごぼうスティックとか食ってるやつの気が知れねえけどな、俺は
ごぼうスティック、
ごぼうはもうすでにスティック
あげてね、あげちゃってね、
ごぼうスティックだよ、
はいはいはい、結構確かにいるね、ごぼうチップスとかごぼうスティックって結構、
ごぼう好きみたいな、ごぼう茶とか、
ごぼう茶、
はい、ごぼう
茶であるの、
茶である、
まあでもそんなに一生懸命話すことじゃねえな
激急に
好き嫌い、好き嫌いは
喋ったけど20分喋ったけど、
いやでもあんまり嫌いなものを食べると体によくないから好き嫌いの嫌いは3つまで、
あそうなの、
はい、あ3ついいの、
3つまでは免除します、3つ、私が
じゃあどうします、ごぼうとレンコンでもう2つ埋まっちゃいましたけど、大竹さん
ごぼうレンコン、
うん、
あとね
え
あ吹き、
あと白子
お意外、
意外、
いや一回料理屋に出されて死ぬほど出てきて、うん、それから
食べ飽きちゃった、
山みたいに出てきた時
あ
って、
あの脳みそみたいなやつ、
そうそうそう、
真っ白いね、
言い方言い方、
本当にあんな感じですよ、
そうだ、そうだけど、はい、そうなんだろうけど、
お前は見てるだろう
けど、断蜜3つってなんだよ、言ってみるよ、3つ
3つ、
はいはい、断蜜の蜜3つ、
生の人参、
生の人参、
あダメなんだ、
うん、
バターソテーした人参、
うん、人参だな、うん、それ人参でよくない、
すりおろした人参
もう人参でいいよ、
でも人参ジュースは大好きです
、1個
じゃない、あそうか、はい、それはいけんだね、
はい、
はい、落ち着きました
帰ろっか
始まったばかし、
はい、慶太郎君、うん、
はい、うん、まずはまあ連休明け、まあ、大きなニュースになってます、うん、桜を見る会の、まあ、前夜祭の問題ですね、
はい、
まあ、前夜祭、まあ、会費が5000円で、まあ、ずっとまあ補填があったんじゃないか、安すぎるっていう、うん、まあ、ここは一気にまあ動き始めたんですが、
うん、
まあ、安倍総理はずっとあの明細書はない、領収書はないと、ずっとまあ答弁を繰り返してきたんですが、読売新聞一面ですね、桜前夜祭、安倍氏側、領収書廃棄かとなります。安倍前市長側が主催した桜を見る会の前夜祭をめぐり、安倍氏側が費用の一部を補填した際、会場のホテル側から受け取った領収書を廃棄していた疑いのあることが関係者の話で分かったということです。はい、うん、まあ、昼のあの NHK のニュースではもう一歩進んで、安倍事務所の関係者が廃棄したと周囲に説明していることが取材で分かったと。まあ、ここまで今報道されております。
はい、
そして朝日新聞の一面。では、安倍氏側5年で916万円補填と、2015年から2019年までの補填額が、まあ、毎年載ってますね。15年が157万円、19年が251万円。まあ、額が載ってて、安倍氏側補填認めると大きな見出しになっております。
はい。あれだね。まあ、なんか、にわかにこの話題が沸騰した感じがするよね。
うん、
はい。もともとはなんかこう最初は読売と NHK が報じ始めた、
そうですね、
うん、
こちら日刊スポーツの政界地獄耳なんですが、唐突ともいえる東京地検特捜部の桜を見る会前夜祭の金の動きについて、
うん、
安倍事務所の関係者ら20人余りが事情聴取を受けているということが分かった、これは23日の読売新聞のスクープです、うん、しかしこの日の一面トップは GoTo 札幌除外へで、安倍前総理秘書らが聴取っていうのはまあ型にあった、
うんうんうん、
まあ、ちょっと扱いは小さかったというんですけど、まあ、この読売の後に NHK が昼のニュースでそれ以上の材料を出してきた、いずれも新安倍メディアと揶揄されてきた媒体だ、
うんうん、
で政界では様々な分析がある、ある自民党ベテラン議員は、何しろ桜を見る会は森友加計学園事件とは違って安倍事務所本体の疑惑だから他の政治家に類が及ばない安倍案件だ、 最近元気になって露出を増やしている前市長に政権が牽制したのではないか、ポスト菅は安倍というムードを断ち切りたいと分析する、一方秘書のミスとして収支報告書の修正、最悪でも秘書が起訴されるだけ、告発に対しての検察のポーズで捜査の体裁を取っただけと楽観論を解説する議員もいたということです。
まあね、その辺の真意はどうしてかっていうのはもう全然俺たちはわからないよね、ただあれだね、これで検察がこういうことをして、それで領収書が出てきて、でそうこのあとどうするんだろうと、まあね、通常はなんかこうそれを秘書がかぶって、まあかぶったか秘書がこうなんていうのかな、認めたかみたいな形で収めて、政治家が関係ないみたいな形になるんじゃないかなっていう予想は世間はしてるよね。ただその検察がね、これを調べ始めたと、追及し始めたと、こういう生半可なことでね、収めるのかと、そういうあれもあるよね、ちゃんとやるんじゃないかなって、ちゃんとやるっていう言い方も変だけど、その落としどころをどこにするかみたいなことはこれから注目されるところだよね。
そうですね、まあ、このちなみに政界地獄耳はまあちょっとかなりきつめに書いてまして、まあ、これは不起訴にしたり大したことはないとするならば、行革担当大臣は東京地検特捜部を無駄な役所に認定すべきだ。まあここまで書い
て、はい、
強烈な
行革ってあれ
河野さんの、
河野さんだよね、
ここですね。
あの行革担当大臣もその省庁もいらないっていう話になっちゃう
ってことっていうぐらいのことじゃないかというふうにこの政界地獄耳は書いてます、
ね、はい、どうなっていくんでしょうね。まあこれは桜を見る会ね、あ、森友も森かけ問題も一緒にね、全部のことが、あの朝日では全部で139の嘘がね、答弁したっていうふうに言ってるからね、なっていくのかちょっと注目だね。はい、次です。
はい、そしてまあ、連日こちらもまあニュースになってますが、GoTo に関してです。菅総理が GoTo 事業の見直しを表明したという、まあ、これ東京新聞の、今日の今朝の新聞の社説なんですが、GoTo 混乱、責任回避が目に余るとあります。まあ、菅総理がまあ土曜日にまあ一時停止を表明して、まあ、動き出したのはこの連休明けからなんですが、今回の感染の増減に応じて事業を縮小したり停止したりする具体的な手段や基準がなかったことがまあ露呈した、感染の再拡大は容易に想像できたはずだ、政策の出口戦略を用意していなかった形であり国に猛省を促したいとあります、そして西村経済再生担当大臣は感染の増減の、まあ、今後の見通しについてですね、神のみぞ知るとして事業の、まあ、GoTo 事業の利用についても国民の判断だと述べた、この姿勢は国策の結果を旅行者や観光産業各自治体に丸投げしたに等しく強く批判せざるを得ないとあります、で、まあ、東京都の小池知事だったり愛知県の大村知事は、まあ、事業を見直すにしても国がやっぱり一定の基準を示してほしいと、まあ、要望を出している、まあ、各自治体が国とすり合わせないとやっぱりバラバラに対策を実行しても効果が薄いためだというんですね、知事の求めらは当然で国の対応に不備があるのは否定できない、ただ喫緊の課題は経済とのバランスに留意しながら感染拡大をいかに食い止めるかだ、国と自治体は責任のなすり合いを避け直ちに共同歩調を取るべきだとあります。
はい、なんか国と地方がなすり合ってる感じは新聞を読んでると伝わってくるね、ただもともとこの GoTo キャンペーンっていうのは国が指導して始まったことだよね、国が指導してやりましょうって言って、始まったと、だから最初東京都はその時除外されてたんだよね、で東京都の参加は10月からだっけ、後から参加した、だからその時は国の判断で都が参加するのが10月ってなったわけだよね、今度これをなんかやめる時に中止しようっていう時に、各都道府県の判断に委ねるっていうと、じゃあ最初に 10月遅らせて参加した東京都はどうなんだって当然、うん、とは思うよね、うん、まあその辺の圧力が一つあるのと、それからこれはもう前から俺が思ってることだけども、 GoTo キャンペーンは本当に、まあそれはね、観光業をね、こうどうしようもなくなったから助けたいって気持ちがもう十分わかる、
はいはい、
でもこれは東京新聞の今日の社説にあったんだけど、この GoTo キャンペーンって本当に公平かと、
うんうんはい、
ね、
はい、
いろんな業界が悲鳴を上げてて、まあ7万人近くの人が雇用を失ってると、
はいはい、旅行だけじゃないですもんね、
若い女性の人たちは20代と40代の人たちが去年の同時期の倍近く自分の命を失ってると、
はい、若い女性が多いですね、
どうしてだと、うん、ね、やっぱりそういうところになんかこうちゃんと国が公平な形で保障してるのかなという気がしちゃうんだよね、
うん
うん、もう深刻な状態はあちこちにあると、
はい、
しかもこの GoTo キャンペーンをやっていたとしてもそこから漏れてるバス会社だとか小売業者もある、
はい、
そうですね、
うん、
で今度 GoTo キャンペーンをやめると、やめるんだけど予約したところは、予約してた旅館はキャンセルしますと、でキャンセルするとその補填の 35% を国が補填すると、うん、やめた時も1兆3000億の予算を用意しててそれを使うのかよと、
まあ、キャンペーンで使うはずだった 35% の分を、うんまあ、そのままキャンセル料の補填に充てると。
そのお金ってどこから出てきてるんですか、
うん、税金です。1兆3000億の、予算です。
我々、
はいはい、
我々、うん、
税金です。
我々、はい、
うん、まあ、だからその東京新聞の社説にあったように公平感、まあね、それは観光業はね、インバウンドが減ったからもう分かるよ、はい、それはよく分かるけど、これが公平かどうかっていう話がね、かなり気になるところなんだよな。それからもう一つ気になるところは、感染は東京は少なくなってますが、はい、重症者は増えてるっていう発表がありましたね、
はい、これはちょっとサンケイスポーツをちょっと用いたいと思うんですが、うんうん、昨日、まあ、この番組の速報を入れましたが、昨日の東京の新型コロナウイルスの新たな感染者は186人だったんですね、うんうん、まあ、先週末ぐらい、まあ、500人を超えてましたので、はいはい、まあ、人数としては減ってるんですが、ただ重症者が前日から一気に10人増えて緊急事態宣言解除後最多となる51人になったと、
うん、
いうことです。
はい、最多になったって言うんだけど、まあそれはそうだと、まあでも大阪もね、とっても増えてて、人数の割合から言ったら、うん、東京は大阪の 1.6 倍人数がいるわけだから、うんうん、大阪の人数は比較すると増えてることも確かだ。
大阪の重症者が103人になったんですよね、
う
ん
う
ん、
はい、ね、それでこの大阪の重症者が103人、東京が51人っていうことなんだけど、大阪と東京では重症者の認定の仕方が違うと。
ああ、
東京はどういうふうに重症っていう枠を作ってるんですか。
はい、まあ、これずいぶん前のちょっと東京新聞から引用をさせていただきます、うん、8月19日の記事なんですけど、これ厚生労働省は4月26日の段階でも通知を出してるんですね、うん、この重症の定義というのを都道府県に伝えてるんですが、うんうんうん、集中治療室で、まあ、ICU で治療する、人工呼吸器か人工心肺装置 ECMO を使用する、まあ、このいずれかに該当すれば新型コロナの重症者になると、う
ん、はい、
ICU に入るか人工呼吸器を使うか人工心肺装置 ECMO を使う、これいずれかを該当すれば新型コロナの重症者になるんですが、東京都は ICU で治療中でも人工呼吸器や ECMO を装着していなければ重症者に含めないと、まあ、これちょっと東京都の重症者が少ないっていうのは、この結局 重症者を少なく見せてんじゃないかっていうような、まあ疑惑もあった時にこういう記事が出てました。
まあね、東京と大阪で基準が違うんだったら何が重症者か分かんなくなっちゃう。とにかく集中治療室に入ったらもう大阪は重症だってことになるんだけど、東京はエクモとかしないとそれは重症じゃないって言ってるわけだけど、基準が違うのは早く統一してください、
困りますね、
それからあともう一つだけ、もう時間がなくていけませんけど、この全部の施策をみんなが、ま、貧しくなっていく中でベーシックインカムみたいなことが叫ばれてって、みんな一律7万5000にしようって言うんだけど、またこれも随分
7万円
だけ、随分何もかもなくして7万円、随分乱暴な意見だなと思ってますけども、どうなっていくんでしょう。さあ今日も始めましょう。